石ころ行けんじゃないですか。
はい、
すごーい。
あ、もう待ってはず
やん。お会いしたんですよ。
あ、そうなんや。
すごーい。
すごい。
ちょっとだけ。
あ、そうなんですね。
行ったんですか。
そうですね。
すごい。これね、ラケットの先にこのボールを当てるんですよ。距離感が難しいと思うんですよ。
だから
ラケットのコップガットにガットにやってる、はい、キャッチするんやったらね、音のする方に行けばいい。手の先にあるラケットで打つ距離感がね、
あ、
難しくないですか。
でもそれ
も慣れないと
難しいですよ。
慣れたら
もういいですか。音がちょっと離れたところにあるときに浮かない。
うまく説明できないんですけどね。
もう慣れ
てもらうと。
そうやってテニスって自分でこうボールこうって上げるでしょ。上げないんか。
上げないです。
持ってたやつそのまま手ってやるのか。だから音がせえへんやん最初は。
ああ。
そういうことやね。手元がある時に音がして、打って初めて音がしてやるのか。
相手の人
というか。
はい。
そうです、はい。
何してる音を聞いてもらったらね、イメージできると思うんですけれども、 ここであのスマホで音出すとマイクで拾えるような雰囲気ですかね。
どんな感じ。
このスマホの YouTube の画面出すんで、
ちょっと
撮ってくださいね、はい、ちょっと今喋らないようにしてたんで、ちょっと、
はい、いいです。
スマホも見えてはれへんけど、ビデオタップと音声とで、あれ全部操作しはるね。あと見えてだって悩まなか
もう始まってんの。あれどれされんかな。
え、いけると思う。あ、いけます。はいはい、ちょっと待ってくださいね。これで
宅急便送るのか。
わちゃわちゃ喋らん方がいいと思うんで、この読み上げをオフにして、はい、オフオフ、オッケーですか。はいはいはい、YouTube に上げてるんで、私。
そうなの、はい、そんなことがされるんです
か、はい、
私 YouTube 上げたことないっ
す。あの、あれも、あの自分で結構やるの好きなんですよ。あのガリガリ君のナポリタン味食べてレポートしたりとかして。
テレビの、奥に行って返しとって何してはったテレビ見てきて、あれなんか電気やってはったよな。でも送り返してましたよね、確かに。
カナさんとか今持って
る、持ってられてました。
カナさんと一緒の時はも
う、うん、でこれはまた見つけたらまた送りたいんですからね。
どうなんしたら送りたいな。あ、まあ、ないからあのうちの番組でもいいけど、
もちろん着払いけど、でも、さすがのお嬢さん言うても分からへん。ほんで、営業通してくださいって言うの。営業分からへんから。
営業
出るまで分からへんの。腕の歯が出てきた。歯が出てきた。何したらええやろ。
山本さん
しんで、またパナさんが一緒に持って帰ってあったと思うんですよ。
そうなんだ、うん、あなるほど。
だから、ちょっと送りをすっかり忘れてました。ごめんなさい。
というか、自分の永久休暇だけを使ってるんで、まあ、他の人と重ならなければ、まあ、何使おうがね、もう極端な話。
やりましょうか、ほんだら。あれを途中で入れていくんで。
はい。
西森圭さんのサインもらいました。
はい。
シンガポールに来ました
。シンガポールで、シンガポールで、あの、テニスの、プロのテニスの大会ありまして、そこのサイドイベントにグラインドテニスを採用していただいて、横手でやってたら西森さんが来られて、
もう今じゃ、ねえ、
すごいですね。
すごい選手になりましたね、西森さん。
はい。でも車椅子テニスも頑張ってはりますからね、今年はもう手に取り上げてもらっていいな、もう嬉しいな、思ってるんですよ。
最初、桂さん、ちょっと目の色が、
はいはい、
もともと全盲でいらっしゃるん
ですか？
生まれつきの全盲でいらっしゃる、
はい、
分かりました。はい、
YouTube の音楽落としてきました。今、携帯でのビンティって言って
るんです。あ、そうなんですか、
はい
はい、
YouTube 出していただいていいですか？
はいはいはい、はい、ちょっと音をあの違う機械に入れてきますので、
ほんでそちらから
。
話したらいいんですか？
はい、
本当
に
や
る
ように
していただいたら。
なるようにというか、
そう
なんだ。あれ去年出
てない。
あ、ロックされてんねや。
ちょっと動いてたら多分ね。
出ましたね。
出ました。
これちょっと、ちょっと、
はい。
ボイスオーバーで切りましたんで、これで、普通に操作してもらえると思うんで、プレイかけてもらったら。
はい。
ブラインドテニスに興味を持ったのはどういうことからですかとかですね、
もう Q&A でやっていただきた
い。はいはい、
5分も10分も喋れ言われたらちょっと原稿を用意してない。
いや、大丈夫です。
はい、
はい。
お願いします。
はいはい、
もうお任せしておきますんで、
はい、もう多分桂さん大丈夫やと思います。
いやいや、もう トーク力ナッシングなんで。いやいや、もう十分です
あとは最終的には国際交流会のいわゆる資金、
オンエアっていつですか、
ね、これはね、10月の20日
だからね、20日がね、あの20日で21日に変わる0時がリミットなんです、あのクラウドファンディングの、まあ、書き込んでください的ななんか言い方はできるんですけれども。
あ、ほんだこれさっきの三菱さんでチェンジできるの。
あ、もう無理でしょう、前振りしてますもんね、あれ。
え、
あ、そうだ、前振りやってますもん、うん、前で今日は連休です
ね、連休ですね、ネタ下のやつでさあったから無理ですわ。いいです、いいです、いいですよ、しゃあないですよ。だから、あの8時から8時半ぐらいですね、
うん、8時半
だから、
そうですね、
ええ、それ番組聞いて気が向いた人は、はい、駆け込みでインターネットパチャパチャってやってもらったら全然間に合うんで。
これ何を書き込みするんですか。
いや、書き込みじゃなくて、あの、ええ、書き込みで
駆け込み、何をどうするんですか。
ね、
ええ、
これね、インターネットでね、
はい、
これどこに
クラウドファンディングって言いまして、
クラウド、
ね、こういう目的で活動しますと、
はい、
それに対して一回こうな資金が必要ですっていうことを、
はい、
私が言いますと、
はい、
世界に向けてというか、
はい、
万人に向けて言います、
はいはい、
でそれに関して賛同してくださった方が一口500円からで、
はい、
寄付をくださるんですね、
はい、
でそれでその寄付をいただくと、いただくことに対して対価というかリターンというものを提供する、
はい
はい、例えばあの、まあ、寄付してくれた人の名前全部パンフレットに載せますよとか、大会の、あとこれぐらい以上やってくれたら、あの日本ブラインドテニス連盟のロゴ入りのタオル、スポーツタオルプレゼントしますとか、
うん、
そういう風な、
あるわけですね、
まあまあ、はい、言ったら細かくなるんであれなんですけど、
まあ募金みたいな
のですね。そうです、そうです、
はいはい、簡
単に言ったら、
はい、
クラウドファンディング、
はい、わかりました。
はい、
私の知っている浪曲家はこのクラウドファンディングアメリカへ浪曲。
ああ、はいはいはい、もうみんなね、だから本書きたいとかね、いろんな目的であれされてますね。
苦しまるんですか、やっぱり。
いや、もう僕ね、正直言ってダメや思ってて、こんなん言ったらダメですよ、こんなん僕らの代表者なんで会長なんで、一応こうあかんわと言ったらあかんので、いけるっていう顔してましたけど、正直ね、内心2月募集期間作ってたんですけども、あかんやろな思ってたんですけどね、50万目標額で、39万何千まで集まってまして、でも正直ね、ぶっちゃけ言うとこけたらあかんと思ったんで、あのこけると0円なんですよ、そこまでいかんかったら、ボーダー、あの目標設定してるところにいかんかったら全くもらえないんですよ。なので全くもらえへんかったら、あの国際交流会のレセプションするのに飯代出へんから持ち出してよ思って、あの共済から借金してるんで、一応念のために、
うん、
で自分が出すつもりで持ってるんですよ、お金ね、
はい、
それから、まあ、とりあえずゴールインギリギリまで待っといて、足らずはギリギリで、ね、11時55分ぐらいに差したろうかなと思って、ね、もう絶対もう達成するのが確定なんですよ、ぶっちゃけ言うと。私が自腹を切ればということで、
ね、
できるだけあの待っとこうかなとは思ってるんですけれども、はい、
目標額決めといて、達成せえへんかったら、結局、ゼロな、
あのクレジットカードでね、決済されてるんですけど、あのお客様方にみんなに戻るんやと思うんです、決済、それ未決済、未決で、はい。
なるほど、それ達しなかったら戻るわけ
です
か。
そうです。
だけ渡したらいいの
か
と思うんです
けど、ね、でうちがエントリーしたやつはね、そのまあ、どこでもそうなんでしょうけど、50万言うたら2割持ってかれるんですよ、そのファンドの方
に。ところが2割取りますよ、
取りますね、だから50で40です、はい、源生くんの。
なるほど、
まあまあ、そんなちょっと細かいことはあのお話ししないですけれども、まあ、ちょっとなんかあのネタ振っていただけ
ば、こういうのが
ね、
ずっと言
う
と、ぜひ皆さん、これは、パソコンからどういうふうにすれば、このクラウドファンディングへ行くんですか。
えっとですね、これ、
ややこしいのね、URL 言うときっとややこしいと思うので、例えば「夢はパラリンピック」っていうタイトルつけてるんですよ、その募金の表題に、
はい、
で夢漢字で、
はい
「夢はパラリンピック」って、
はい、
検索していただいたら、
はい、
それで「夢はパラリンピック」でね、 Google でやったらね2番目ぐらいに私のページ出てきます。
なるほど、
はい、うん、夢はパラリンピックって、
それ聞きながら説明してくれるらしい。それ最初ちょっと聞いて、で私逆キュー出すからそこから BGM にして、
はい、
音聞きながら、桂田さんが説明してくれはるという形になるんで、はい、
1分ぐらいしか落としてないけど大丈夫ですか。
あ、ええわ、はいはい、いいですか。
はいはいはい、
はい、それではいきます。
話の目薬ミュージックソン、
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの原田俊晴です。10月ももう気がつけば下旬の方に入ってまいりました。早いですね、年賀状の売り出しがもう目の前までやってまいりました。はい、もう年賀状を考えなあかん時期がやってきたんですよ。
めちゃめちゃ早い。
早いですね。本当にあっという間ですけれども、でも私の友達ね、郵便局に勤めてる友達がいてるんですけれども、もうね2週間前ぐらいに電話が入りまして、今年何枚いるとか言って。そうなんですよね。なんか慌ただしいんですけれども、まあしばらくの間この番組でちょっとのんびりといろんな情報を集めていただけたらなと思っております。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。メインパーソナリティは東住吉障害者ふれあいフェスティバル実行委員会の事務局長でいらっしゃいます西村豊子さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西村さんはスポーツがちょっと苦手っていうことをよくこの番組でおっしゃってますけれども、
はい、
まあこれはほんまなんですけれども、
ほんまです。
さあその西村さんが苦手としての今日はスポーツの話題でして、この方は現役ですごくテニスを頑張っていらっしゃるという方を今日スタジオにお迎えしています。日本ブラインドテニス連盟の会長でいらっしゃいます桂田源太郎さんです。どうもこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。桂
田源太郎と申します。
桂田さんは、
はい、
目がご不自由でいらっしゃるんですが、
はい、
全盲でいらっしゃる、弱視でいらっしゃる、
全く目が見えません。
なるほど。
生まれつきです。
あ、生まれつきも全盲でいらっしゃるということですか。
はいはい、
その、桂田さんですけれども、
はい、
今日スタジオの今テーブルの上にですね、
はい、
テニスのラケットを持ってきてくださっておりまして、
はい、
このテニスブラインドテニスというのをやっていらっしゃる。
はい、そうです。
もう何年ぐらいなられるんですか。
とですね、都合は私がまだ20代の頃からやっておりますので、
はい、
都合17年8年ぐらいあるんではないかと思うんですけれども、
はい、なんかきっかけはあったんですか、そのテニスを始められるきっかけというのが。
とですね、私の大親友にですね、
はい、
目が見えない人がプレーするテニスがあるぞということを、
はい、
紹介されまして、まあ私の親友、男性なんですけれども、
はい、
で どうも彼のイメージの中ではテニスというものが女性がやるスポーツだというイメージがあったらしく、
は
あ、女の人ばっかり集まってたら俺恥ずかしいからお前も来いみたいな、
うん、
そういうことで誘われましてですね、
はい、
参加したのが、1996年の末か7年の頭かそんな感じだと思うんですけど、
はい、なるほど、
はい、
じゃあ友達に誘われたというわけ
そうです、ね、
しかもまあ女性ばっかりなんで私一人では容易感からということで
そんな感じです、
ね、
はい、
桂田さんは女性ばっかりやと聞いてその中にスッと入っていこうと思われたんですか？
実際蓋開けてみると女性ばっかりでもなかったので、
まあそりゃそうですよね、
まあ親友の言うことなんで、
はい、
まあまあええかなっていう感じで思っていました。
まあどちらかというとええかなっていうとええ加減やなという感じ
が
するんでもないんですけどもね、
はい、
でまあこのテニスブラインドテニスというのを始められるようになった、ね、
はい、
ということですけれども、はい、さあこのブラインドテニス、普通、まあ、我々がやってるテニスとの違いというのはあるわけなんですよね、
はい、
視覚障害者の皆さんのテニスですからね、
はいはい、
まずラケットなんですが、今ここをお持ちいただいてるんですが、
はい、
握る部分がすっごく短いんですよね。
そうですね。
これはなぜなんですか？
なぜと言いますか、
はい、
コートがですね、普通のですね、テニスのコートと言いますと、シングルスで説明しますね。若干ね、ダブルスと
はい
サイズが違いますので。
なるほど。
シングルスで、うちの、そのブラインドテニスはシングルもダブルもサイズ一緒なんですけど、普通のテニスのコートのサイズ申し上げますね。縦がですね、23.77m。
23.77、
はい。普通のテニスですね。
普通のテニス
ですね。これは石堀さんとかがやっておられるテニスですね。
は
い、でシングルスで横が 8.23m なんですけども、
はいはいはいはい、
私たちのテニスはですね、コートのサイズが縦が 13.4m、
だいたい半分ぐらいですね。
そうですね、
うん、
2分の1強ぐらいですね、
はい、
で横がですね 6.1m なので5分の4ぐらい、
ぐらいですね、
はい、そんな感じのイメージなんで、はいはい、やっぱりサイズが小さい分大きい長いラケットでやりますとですね、
うんうん、
ボールがよく飛びすぎる、ということがありますので、それとあとまあこれは私の独自の見解といいますか思っていることなんですけれども、やはり視力障害者ですとその手の先からですね長いものがズギュンと飛び出してますとなかなかとこの距離感が取りづらいのではないかなと。なので手の先に少し延長したところにラケットがあるよというイメージの方が、
うん、
コントロールとかそういうことがしやすいんではなかろうかというふうに思っています。
それは西山さん分かるような気がしますね、
はい、
あまり長いとなんかそのラケットの面までは、
はい、
なんかボールが飛んできてどう打とうかなと短かったらなんか打ちやすいというのはあるかも分かりませんね、
はい、
うん、で、そのコートなんですが真ん中に普通はですねテニス、その半分分かるネットというのがあるんですけれども、
はい、
これネットはあるんですか？
あ、ございます。
は、
はい、ネットの高さがですね両サイドでですね、85センチ、真ん中の部分で80センチに調整するように、設置いたします。
はあ、なるほど。そのネットはやっぱり越えていかないと。
そうですね、ネットを越えて相手のコートに入り、それを
ちょっと待ってください、
はい、
実は
私が置いたからですね、ごめんなさい。
何が
携帯、
あ
今何が携帯戻したからごめんなさい、これがなくていい、
これですかね、
はい、
あ、まあ、ちょっと出して
ください、ね、ごめんなさい、
はい、ちょっと待ってね、
はい、どこから繰り返そうかな、
携帯になってた、
はい、ネットの高さが、できるように、
あー、なるほど。そのネットはやっぱり越えていかないと。
そうですね、ネットを越えて相手のコートに入り、それ
そう
ですね、真ん中の部分電池に調整するように、
はい、
設置いたします。
なる前ぐらいやな。
はい、ですね、 80センチ、真ん中を80センチに設置しますの後の原田さんの返事からです、うん、
はいはい、
じゃあそこをですね、ボールをネットを行き来させるというもんなんですね。
そうです、うん、視覚障害者のスポーツは、大体の場合床を転がるボールとかを取り扱うスポーツ皆さんご存知だと思うんですけれども、はいはい、この日本生まれの日本で開発された生まれた、ブラインドテニスなんですけれども、ブラインドテニスがおそらく唯一空中を飛ぶボールを扱う競技だと思って、とても魅力的な競技だぞということを前面に押し出していこうと思っています。
私もね、転がすと思ってたんですよ。ですからネットはというふうに伺
ったんですが、
ちゃんとネットがあると聞いて、
そうなんです、
そうなんだと、
はい、
思ったんですけれども、はい、で、日本で生まれたって今おっしゃいましたね。
そうです、
これ日本初なんですか。
そうです、はい、
はあ、これいつ頃考え出されたんですか、このブラインドテニス
は。ですね、約30年前にですね、
はい、
私今日本ブラインドテニス連盟の会長をさせていただいてますが、
はい、
その私の、前に会長をしておられました、武井美義さんという方が学生さんだった頃に、音が鳴るボールを使えば目が見えなくてもテニスができるんじゃないかという発想をされましてですね、
うん、
1984年に着想されたというふうに聞いています。それで6年間ほど研究と工夫を周りの方々と重ねられて、1990年に日本で初のブラインドテニスの大会を埼玉県所沢市で開催されたということで、そこからがブラインドテニスの歴史が日本で始まりまして、2007年からイギリス、韓国、台湾等々、そうですね、いろんなところに、世界でやっていただきたいということでですね、
うん、
普及活動を展開しているところです。
これはでもすごいですね、誇るべきブラインドテニスですね、これ。
ありがとうございます。
はあ、日本人が考え出したこれゲームなんですよ。
はい、
はあ、でもうそれも世界へ広がってるわけですもんね。
そうですね、みんな都合をつけて仕事休んでいただいたりとかして、うん、スタッフを派遣しまして、予算もなかなかないので、
うん、
自費になったりとかいろいろ事情はまあまああるんですけれども、やはり、世界に広めることで、
うん、
最終的にはですねパラリンピックの種目になればなっていう夢を描いていますので、うん、そのためにやはり世界の皆さんに楽しんでもまずは楽しんでいただくということを目標にしています、
うん、
はい、
すごいですね。これは西村さん今どんなお気持ちでいらっしゃいますか。
すごい、日本でっていうのができてて、それをまた今ね海外に半ば自費で行ってね普及のためにしてあるで、すごいな、すごいエネルギーやなと思って、
思いますね。
うん、
で、まあちょっと普通のテニスとの違いみたいなお話は聞いてたんですが、
はい、
もう一つ大きく違うのはボールなんですね。
そうですね、これ音いいですかね。
今ここにあるんですが、
スポンジのボールの中に電源が入っています、
はい、鈴みたいな入ってます。
そうですね、プラスチック球の中に金属が入っていて、視力障害の皆さんでしたらサウンドテーブルテニスっていうのをされたことがあるかと思うんですけども、
はい、
そのイメージ的にはそれと同じじゃないんですけれども、
うん、
サウンドテーブルテニスのボールがスポンジのボールの内側にくるまれているようなイメージをしていただくといいかと思います。
なるほど、このボールで音でどこに来るかというのをこれ、
そうですね、
感知するわけですか。
はい、で、まあ視力区分でちょっとバウンド数が若干変わったりするんですけれども、
はい、
端的に申し上げると、全も全く目が見えない人でしたら、
はい、
床に自分のコートの床にスリーバウンドして、
うん、
する以内に返球すれば OK になっていますので、
なるほど、
まずワンバウンドで自分の右に落ちたのか左に落ちたのか、
は
あ、で2バウンド目でボールの伸びてくる速度ですね、を定義しまして、3バウンド目の時に、体をコントロールしてボールの正面に入る、まあ すごくものすごく簡単そうに言ってますけど、
いやいや、
そんな感じなんですよ。
いや、簡単そうだね。今聞いてたやつだけど、西村さん無理は思うでしょ。だって3つ目ですよ。もうバウンドなんてすぐですよ。ワンバウンド、ツーバウンド、もうパーンと打つわけですよ。こんなもん瞬間的ですよ、そんな。
いやいや、もう本当にみんなそれで、
それで本当に打ち返すことができるわけですね。
いや、できますね。できます。
はい。
で弱視の人だと、はい、2バウンドだったり、見え方によって弱視クラスも2つに分かれていまして、
はい、
まあ、簡単に言いますと、見えにくいクラスの弱視の方は3バウンドまで OK になってまして、はあ、でよく見える弱視の方は2バウンド以内っていうふうにちょっとシビアになっています。
じゃあルール
はい、まあ、2バウンド以内ですので、もちろん1バウンドでも OK なので、はあ、もう手元に1バウンドで来ちゃったら1バウンドで返しておられる方もおられますね。はい、
すごいね、はい、これはなんていうか、そのテニスコートに入ってる時の集中力というのはすごいものがありますね。
すごいと思います。
いや、思います。やってみよう。
私正直申し上げまして、はい、あまりテニス得意じゃないんですよ。役職いただいてますけども、そんなに上手くなくて、私よりももっともっと上手い人がもう山ほどいらっしゃいますので。
いやー、はい、これはすごいです。でね、実際にやっていらっしゃる音がありますので、
はい、
それをちょっと聞いていただきますように、こんな風にやっていらっしゃるんです。こんな感じなんですね。
そうですね。で、視力障害の方同士でやりますので、ルールがありまして、サーブを打つ前にサーブを打つ人は行きますって言います。ああ、で向こう側のコートの人がスタンバイ OK だったらばはいというふうに返事をします。でそれからプレーが始まるっていうふうに、決まり事がありますので、
うん、
そういう中で、プレーしていまして、今音聞いていただいたように床に3つついたらパチンってラケットで叩く音が聞こえたと思うんですけども。
聞こえましたね。
あんな感じの音が私たちがやっているブラインドテニスのラリー試合中の様子です。
はい、はあ、これはちょっと恐れいるなというような感じですよね。
ありがとうございます。
へえ、ぜひブラインドテニスというね、視覚障害者の方、この番組もたくさんお聞きなんですけれども、
はい、
今の聞いてて逆に言うと、ちょっと私ではようやなんて尻込みする人もいらっしゃるかもわかりませんが、決してそうではなく、ぜひ皆さんにやっていただきたいということですね。
はい、
うん、楽しみは何ですか、このブラインドテニスの。
ブラインドテニスは先ほど申し上げましたように、はい、空中に浮いている、うん、自由運動している球をラケットで捉えるということですので、
うん、
インパクト、した瞬間の手首とか体に伝わる感覚ですね。それがまずブラインドテニスならではの醍醐味なんです。
ああ、
でそれを感じていただくっていうことが一番の魅力だと思ってまして、
はあ、
で今一つはですね、コートに入るとですね、なかなか我々視覚障害者ですと、まあ、伴走者つけて走るとかいうこともありますけれども、
うん、
自由に自分だけの意思でこう自由に走ったり動いたりすることというのは、なかなか街中とか公園とか道路では難しいかと思うんですけれども、
はいはい、
コートの中は安全が確保されていますので、
そうですね、
コートの中でしたらボールが右に来たと思えば右に体を思いっきり動かす、うん、左に動かす、前に短くボールが落ちたなと思うと前に全力で動く、
うん、
そういうふうに体で空気を感じながら自分の意思で、自分だけの意思でですね、うん、体を動かします。でネットに隔てられていますので、相手プレイヤーと接触するような事故もありません。
なので
体を思い切り動かせるということも魅力だと考えています。
ダブルスは接触することないんですか。
ダブルスはですね、弱視の方と全盲の方とが、いまして、交互に必ず打つっていうルールになってるんで、なので自分が1回返球したら次は、弱視の人が返球するんだなっていうことで、全盲の人はコート外に出て、次の、自分の出番まで待機するというような形で、やはりお互いに視覚障害者ですので、
やっぱ接触プレーしないように、
うん、
邪魔にならないところにどけるというのは
なってるわけですね、
はい、そういうふうになっていますので、
しかし毎度ルールもちゃんと作られてるわけですね。
最初に考えられた武井会長がもう素晴らしかったと思います、
ねはい、で一番驚いたのが今そのテニスのラケットを持ってきてくださってるんですが、なんかサインが書かれてるんですが、これ桂田さんどなたのサインですか？
今をときめく錦織圭選手のサインがカバーに入っています。はい、
どういうタイミングでサインしてもらったんですか？
そうですね、シンガポールでですね、クラッシュオブコンティネンツっていう、プロの方々がやる大会がありまして、
はい、
でそこの、まあざっくりと簡単に申し上げますと、そこのサイドイベント的にですね、ブラインドテニスを紹介していいよ、だから日本から来てねというふうにお声かけ、オファーをいただきまして、
はい、
で行かせていただいた時に、そのメインのコートで試合されてたのが錦織選手 で、
はあ、
でブラインドテニスってどんなもんやっていうのを、見に来ていただいた
錦織さんが、
はい、
ほうほう、でその時にサインをしてもらったと。
そうです、サインしていただいて写真も一緒に撮っていただけました。
なんか錦織さんはブラインドテニスについて何かおっしゃってましたか？
いや、あのすごいですねって、難しいですねって言って、
うん、
あの実際目を閉じて、うん、あのしてくださったんですけども、でもやはりプロの選手ですよね。だからあのコート外には出ましたけれども、
ええ、
ラケットに当てておられましたからね。
すごいですね、やっぱり錦織。
よかったですよ。
世界の錦織ですね。
はい、
はでもそうしてね、早速一緒にやってくれるというのが、やっぱり世界の選手のすごさやなっていう、さすが錦織さんやなという気がしますしね。
はい、もうとてもとても礼儀正しい、うん、あの方でした。
その錦織さんのサインはしっかりとこのラケットにありますが、よかったら私その横にサインしておきましょう。
いやいやいや、
そう、分かりました。そう、錦織さん、いやいやとサインして、まあいいとしまして、ところで、実はね、あの桂田さんがぜひね、このブラインドテニス国際交流会の資金援助をいわゆるご寄付をお願いしたいということですけれども、これ今ある方法で、実は今日のですね、まあ言いますと午前0時まで、明日のね午前0時ですから、残り時間がまあ4時間ぐらいしかないんですけれども、これどういうものかちょっと教えてもらえますか？
クラウドファンディングと言いまして、インターネット上でですね、皆様にご支援を呼びかけておりまして、
クラウドファンディングとは最近ちょっと聞く言葉になってますけれども、
はい、
まあパソコンによってのこの資金援助、
ね、
まあ募金みたいな感じですね。
もしくはスマートフォンなどで、
はい、
携帯端末でも結構なんですけれども、アクセスいただいて、
はい、
そこで一口500円からという形でご寄付をいただけるようになっておりまして、
はい、
まあそのご寄付に応じて、あの私の方から何らかの、お礼を差し上げるというような形で、例えばご寄付いただいた方の、
うん、
お名前を、当日の国際交流会のパンフレットに記載させていただくですとか、
はい、
あとはある一定のレベルのご寄付を頂戴しました皆様には、日本ブラインドテニス連盟のロゴ入りのスポーツタオルを差し上げるですとか、
はい、
いわゆるリターンっていうふうに言ってるんですけれども、お礼を差し上げるということでお返しさせていただいてという形で、ご寄付を、募っておりますので、もしよろしければ、クラウドファンディングで、ブラインドテニスの、ですね、私のそのブラインドテニスの国際交流会のページの、タイトルがですね、夢はパラリンピック、夢という漢字で書いていただいて、
はい、
パラリンピックはカタカナですね、
はい、
夢はパラリンピックっていうのでですね、Google なり Yahoo なり検索エンジンかけていただきましたら、
うん、
1つ目か2つ目ぐらいに私の、クラウドファンディングの活動のページが出てきますので、ぜひそこをクリックして、
はい、
あと数時間ではございますけれども、アクセスいただければというふうに思います。
夢はパラリンピックですね、
はい、
ちょっとこれで検索をしていただけますか？夢はパラリンピック、これで検索をしていただいて、よかったらインターネットで募金をしていただけたらなというわけですね、
はい、
クラウドファンディング、はい、一口は500円からですか？
そうです、
うん、ぜひよかったらこれがその資金となって、さらに、ブラインドテニスが大きいものになっていくというふうに考えればいいわけですか？
はい、はい、お願いいたします。
なかなかね、やっぱり資金がないとね、
はい、
また特に国際交流となってくると、いろんな面でお金はやっぱり必要ですよね。
そうですね、はい、
ぜひ皆 さんご協力をいただけたらなと思います。もう一回言うときます。夢はパラリンピック、これで検索をしてみてください。夢はパラリンピックです。そのパラリンピックですけれども、桂田さんはパラリンピックの夢みたいな持っていらっしゃるんですか。
パラリンピックに、ね、ブレインのテニスが採用されて、
うん、
皆さんの目の前で、
うん、
さっき音を聞いていただいたプレーが、
はい、
実現できることをもう切に願っております。
まだ採用はされていないわけですね。そうですね、
いろいろと基準がありまして、
はい、
世界で24カ国以上プレーされていないとダメだとか、おそらく世界の5大陸に広まっていなければならないとか、うん、いろんな、うん、
条件があるわけ
ですね。条件がありましてね、
うん、
それをクリアしていくためにはまず、普及してこのブラインドテニスを知っていただくっていうところから、あの地道に着々と一歩ずつではありますけれども進めていかないといけないなというふうに思っています。
今何カ国ぐらいこれ普及してるんですか。
実際のところは、今ちょっとうろ覚えなんですけれども、12、3カ国ぐらいは私たちで、
まだ倍ぐらいは広めていかないとというわけですね。
はい、
まあ、そのためにもやっぱり資金がいりますよね。
はい、
で、あの今日桂田さんにお話ししていただいたように、これは日本初のスポーツなんですよ。うん、日本人が考え出したスポーツなんですよね。
はい、
視覚障害者用のスポーツなんです。
はい、
ぜひ皆さんね、これあの資金の方、クラウドファンディングでですね、寄付していただけたらなと思っております。夢はパラリンピック、これで検索をしてみてください。詳しくそちらの方で見ていただけたらということですね。
はい、
はい、今日はね、あの、はい、ブラインドテニスということで、教えていただきました。桂田源太郎さんにスタジオに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にね、西村さん元気よくお話をしていただきまして、
はい、
なんかやっぱりスポーツしてる人ちょっと違うなという感じがしましたね。
はい、
西村さんもぜひあのブラインドテニスやってみはったらいかがでしょうか。
あの1回だけお試しで、うん、あのちょっとだけさせてもらったんですけど、
あ、いかがでしたか。
ちょっと当たったけど、
当たりましたか。そうですか。まあ、もう一つ頑張っていただけたらなと思います。さあ、皆さんからもですね、この番組に対するご意見、ご感想、質問がありましたら、メール、ファックス、おはがきでどんどん送ってくださいね。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田とシャルでした。いつものようにエイディのハードルでお別れです。
はい、ありがとうございました。立ってくれへん、なんか腹が飛んどされてる。はい、お疲れ様でした。
写真撮りますんで、よかったらラケット持っていただいて、
はい、ス
マートフォンで結構です。
まあ、どうぞ、そのまま
で。
はい、こんなんでも結構です。
で、どうはるこのまた飛び出すんかな。
違いますよ。もうこれはあの番組をお聞きの皆様に的な
雰囲気。あとちょっと打ち合わせ。
はい。
申
し上げて。5時半には出なかった
んですよ。はい。ほんだら、はい、僕ちょっと
送って。はい。ほんで送ってもうすぐちょっとパッと打ち
合わせして。さっき、はい、次回だとさっきやっといてください。これは桂さんのリュックです。
はい、
はい、
放送終わった後、登録の CD をお送りします。あの放送の CD。
ありがとうございます。
東灘のご住所で
よろしいです
か。灘
です
ね。灘か、ごめんなさい、
はい、
あのお名刺にあったご住所。
そうです、
わかりました、はい、灘住所、ごめんなさい。
ちょっと片します、すいませんです。
はい、どうぞどうぞ。
ちょっと待ってくださいね。
どうぞどうぞどうぞ。